医療福祉相談室の業務全般についてお尋ねしていきたいんですが、主な業務内容から教えてください。
はい、私たち医療ソーシャルワーカーなんですけれども、厚生労働省の方で業務指針というのが出てるんですけれども、その業務指針にのっとって、入院中であったり通院中の患者さんの相談に乗っています。でその業務指針の中が、大きく6項目あるんですけれども、療養中の患者さんの心理的な問題や社会的問題の解決であったり、退院の援助、あとは社会復帰の援助、受診受領の援助、経済的問題の解決調整援助、地域活動、主にはこの6項目で仕事をしています。
はい、それぞれに資格を持たれた専門の方がスタッフとして携わっているということですね。
は
い、
そうですね。最近病院の中で多くは社会福祉士であったり精神保健福祉士という国家資格を持った方たちが働いている医療機関が多いかと思います。
はい、青木先生はそのどちらの資格もお持ちのようですけれども、
はい、
それぞれにどういう資格の内容なんですか？
社会福祉士は主には施設の高齢者だったり障害者の方の施設であったり児童の施設っていう、そういった施設の相談員をやっている方たちが多いかと思います。で最近は医療機関の中でもこの社会福祉を持った相談員さんがいっぱいいらっしゃるかと思います。
うーん、何人ぐらいで活動していらっしゃるんですか？
当院の方では今全部で10名で、仕事をしております。
はい、相談をしたいなというときはどういう段取り手順でご相談をすることができるんでしょうか？はい、
入院中の方であれば病棟のスタッフですね、主治医の先生であったり看護師さんに声をかけていただいて、相談したいとおっしゃっていただければこちらの方で時間を取ってですね、相談に乗ることもできます。で通院中の方だと病院に受診をしたときに相談にいらっしゃるって方も多いんですけれども、結構相談室が混んでることも多いですので、できれば前もってお電話いただいたりして予約を取っていただければあまりお待たせはしないで相談できるかと思います。
受付時間というのは決まっているんですか？
はい、まず病院が空いている時間の中なんですけれども、月曜日から金曜日に関しては9時から4時、第1土曜日と第4土曜日は9時から12時のところで受付をしております。
はい、できるだけ予約を取っていただきたいというのはやはり相談事というのは1分2分で済むものではありませんもんね。は
い、そうですね、やっぱり30分とか1時間ぐらいかかるご相談もありますので、うん、そうすると、突然いらしてもずっとお待たせしちゃうということになりますので、できれば前もってお時間を取っていただければと思います。
はい、相談料というのは
これは相談は無料ですので、うん、本当に気兼ねなくご相談をしていただければよろしいかと思います。
どのような相談に対しても現在無料ということですか？
はい、そうですね、どこの医療機関でも相談に関しては基本的には無料で、うん、行ってますので、相談したらいくらかかるんだろうなんていう心配はされなくてよろしいと思います。
時にはでもお財布を広げてという方もいらっしゃるじゃないですか？
はい、そうですね、相談終わった後にじゃあここはおいくらですかとおっしゃられる方いらっしゃいますけれども、特にこう料金は発生しませんので大丈夫です。
では実際にその6つの業務内容、相談内容について具体的にお尋ねしていきたいんですが、
はい、
療養中の心理的社会的問題に関する相談、
はい、
これは
多くの方がこう突然こう病気のことを言われたりとか、普段の生活ではないことが起きてくると思うんですけれども、そうするとやっぱりショックを受ける方が大半だと思うんですね。でその時になかなかこう病院の診察時間というのは限られてますので、少しこう気持ちが不安定になったりとか、ショックを受けたとしてもなかなかその後先生に相談することというのができない状況だと思います。そういった時にこちらの方で、我々ソーシャルワーカーの方で話を伺って少しこう精神的なサポートをしたりとかですね、あとはお仕事されている方ですとなかなかこう会社の方を休まなきゃいけないとか、さまざまな問題が発生しますので、そういったところの相談に乗ることが多いかと思います。
あ、なるほど。なかなかそういうことというのはどなたに聞いてもらったらいいのか、 また相談する場所があるのかすら、はいはい、ね、分からないで入院して不安を抱えているという方も多いですよね、現実。
そうですね、はい、
退院に関する相談、はい、こちらもまた問題が起きるんですか。
今国の施策といいますか、最近のこう医療の状況というのは、どうしてもこう一つの病院で最後まで退院をして完結をしていくという状況ではなくなってますので、やはり急性期でこう手術をする病院、その後リハビリをする病院、どんどんこう機能分化してますので、そうすると先生の方からは転院先を探してほしいとか、早く退院をしてほしいなんていう話が出ることもあるんですけれども、ええ、なかなか患者さんたちだけではどこにどういう病院があるかっていうのが分かりませんので、その時に我々の方でこう話を伺って、患者さんたちの希望に沿ってなるべく療養できるところっていうのをお探しをして、転院先を決めていくっていうことになるかと思います。
ああ、なるほど。ということは転院先は具体的に病院も後押しをしてくれる、はい、ということで。
そうですね、はい、よく患者さんたち、先生に言われてこう全部自分たちで探さなきゃっていう方たちも多いんですけれども、そこは相談をしていただければ、どこにどんな病院があるのかっていうのはご紹介できると思います。
急に脳に放り出された、そんな感覚になって、はい、しまいますよね。
そうですね、そこは相談をしていただければ、はい、よろしいかと思います。
また社会復帰に関する相談、
はい、先ほどもちょっとお話しましたけれども、仕事をしている方がこう会社を休まなきゃいけない、その時に会社の方とにどのようにこう社会復帰していくか、まあ、仕事復帰をしていくかということでの相談というのもございますし、あとは、まあ、しばらくこうお仕事ができていない状況でいきなり会社復帰というのは難しいといった時に、そういった職業センターのようなところであったり、ハローワークの方と連携を取ったりして、少しずつ社会復帰できるような相談というのを受けたりもしています。
また経済的な問題に関する相談、
はい、
これはやはり医療費が高額となって支払いが大変とか、はい、そういう声、
そうですね、
ですよね。
今いろいろ各保険の方で高額療養費制度というものがあって、その手続きをすると、まあ、最低限の医療費でお支払いが済むようになるんですけれども、まだまだそのことをご存知でない方がいっぱいいらっしゃいますので、急にこう救急車で運ばれて、急に手術をして何十万何百万請求が出るんじゃないかと言って不安になられる方もいっぱいいらっしゃいますので、その方たちにもそういった医療費の手続きをお勧めをして、少しでもこう不安を取り除けるようにご相談をしております。
病気というのは予期せぬ時に起きて、入院があり退院があり、はい、といった中で、例えば退院後自分に介護が必要になった、
はい、
こういう状況になった時にどこにどう相談していったらいいんだろう、こういう場合にも相談に乗っていただける。
そうですね、やっぱり予期しない状態、まあ、皆さん元気になって帰れれば一番いいんですけれども、やっぱりこう介護が必要な状況になって退院をしていくという方もいらっしゃいますので、その時にどこにどんな相談をすれば介護のサービスが入るのか、例えばベッドが必要だとか車椅子が必要だといった時にどういう手続きをすればいいのかというところが、おそらく多くの方はご存じないかと思いますので、その辺でこちらでもそういった手続きの仕方というのをお話をしております。
そうですか。多分血まなこになって自分でパソコンですとかいろんなもので調べたり、はい、またいろんな方にお尋ねをして、本当に自分で探っていくという、はい、この努力をしていらっしゃるご家族、またご本人いらっしゃると思うんですが、
はい、
実は医療福祉相談室ではそういうサポートもしてくださる。
そうですね、はい、
またその他というところでは、病院に対してのご提言やご意見というのも
そうですね
ありますよね、はいはい、これもどこに伝えたらいいんだろうか、とても大切なことでどうしても伝えておきたいけれど、はい、聞いていただける場所がない、そういうまたストレスを抱えていらっしゃる患者さん、ご家族いらっしゃると思うんですが、このケースでも医療福祉相談室ではお話を聞いてくださる。
そうですね、やっぱり先生に直接言えないとか、病棟で直接言えないということもございますので、その時も我々の方でお話を伺って、改善すべきところとかはそれは病院の方に報告をして、改善をしていただくということになると思います。